それでは今日は創世記24章から、イサクの結婚、大変この創世記24章って聞いただけで、ああそこだなというふうに、もう分かる人は分かる有名な章でございます。そのアブラハムの父として、アブラハムは父としてどのように息子イサクの結婚を導いていったかということがルルと書かれています。それでは24章の1節から9節までを拝読いたします。創世記24章1節から。皆様も目を追って、ついてきていただきたいと思います。創世記24章1節。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子はそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束しておせられた天の神主は御使いをあなたの前に使わされる。あなたはそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし私の息子はそこへ連れ帰ってはならない。それでしもべはその手を主人であるアブラハムの腿の下に入れ、ことのこのことについて彼に誓った。今日は、創世記の中で最も麗しい、この創世記24章は聖書の中で、一つ最も麗しいその結婚の例として語り継がれて実際に起きたことですけれども、67節も実はあるんです。今9節までしか読んでませんけれども、大変長い長い章でございますけれども、それをもう一気に読んでしまうことができるほど、とてもこの魅力的な文章、出来事がずっと語られております。そして最終的に、イサク、息子アブラハムの息子イサクは、リベカという娘を自分の妻として迎えるということで、ハッピーエンドで終わる物語ですが、これは父アブラハムが140歳の時、信じられますかっていうのは、息子が40歳です、イサクは。で、そのイサクのために結婚の話を何とかしようと考えたことからこの物語は始まります。で、今から約3000年前のお話ですので、時代的な背景を考えないといけないと思いますが、大体この当時は、親が子どもの結婚を決めるという、そういう社会的な状況がありました。で、それですから、それを理解しないといけないと思います。で、この24章を通して最も大切なレッスンは何かというと、今までアブラハムの信仰として、ずっとこの午後の賛美礼拝のメッセージのシリーズがアブラハムについて語られてきましたけれども、今日が最終日なんです。で、次からは新しいシリーズが始まりますが、その最終日にイサクの結婚で終わるというのは、また何か非常に象徴的で、アブラハムの信仰がイサクに 継承されていったということが、まあ、非常に大切な部分でこの24章が入っていると思います。で、父アブラハムが140歳の時で息子が40歳で、彼は非常にこの部分で主導権を取っておりますけれども、父アブラハムは取っておりますけれども、明確なまず第一に目標を持ってたということです。イサクの結婚について。で、それは何かと言いますと、この自分が今住んでいるカナンの土地の娘ではなくて、 出身地、カランって言うんですね、パダンアラムと言いますけれども、出てきたそのカランの町を含むメソポタミア北方の地方に自分の親族が住んでいますから、その親族の中からの娘を妻とするという非常に明確な目標を持っていました。ですから、自分も年を取っていますけれども、一番信頼をしているこの最年長のしもべを選んで、この大切な嫁探しというミッションを彼に託します。で、大変な長旅であることが分かります。で、わざわざそのメソポタミア地方まで出かけていって探すわけですから、大きな責任をこの任せられるほどの非常に優れたしもべであるということが後の方の文章を読んでいくと分かります。で、一番この最年長のしもべ、ミッションを託されたしもべの特徴は何かというと、アブラハムの信仰をそのままそっくり自分も持ってたということですね。アブラハムと同じ質の、非常に高い質の信仰を持って、アブラハムの願いを忠実に実行したのがこのしもべです。で、その明確な目標、なぜカナンの地から嫁を取ってはいけないかというのは、そうも当時皆さんご存知のように、この地方の偶像礼拝の非常に厳しい状況、それに染まっていない自分の同じ故郷で同じ天と地を作られた神を信じるその家族の娘から自分たちの嫁を選ぶという、これは大変明確な目標でございました。そして、この24章全体を見ますと、アブラハムの信仰だけではなくて、2番目にしもべの信仰を今申し上げました。そしてさらに、順次見ていくと、そのリベカの父と兄、その2人も結婚話が持ち上がった時、やはりそれを信仰を持って受け付けていて、そして最終的にリベカも誰だかわからない人のお嫁さんになって遠い旅をして出かけていくわけですけれども、それをやはり信仰を持って受け入れていった。そして最終的にイサクもリベカという現実に現れたその娘にを受け入れる、それを信仰を持って受け入れる、もう一本の信仰がずっと24章を通して通っているということが、まずとても大事なことだと思います。で、一つ一つ見ていきたいと思いますけれども、まずしもべの祈りを見ていきましょう。しもべの持っていた信仰、24章の11節から15節を拝読いたします。アラムナハライムのナホルの町へだと書いてあります。これはパダンアラムのもうすでに着きました彼の目的地で、彼は10頭のラクダを引いていたということが分かります。で、彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。10頭のラクダですね。旅の終わりですから、彼はラクダを休ませるために伏させました。そうしてこう祈るんです。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。たくさんこの夕暮れ時に 水娘たちが何人も出てくるんですよね。ですから誰っていうことがまだわからないんですけれども、彼の祈りの目標はこうです。14節、私が娘にどうかあなたの水瓶を傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。彼の祈りは、声をかけた娘が自分にだけではなくて、このラクダ10頭のためにも水を飲ませましょうと言った娘が、あなたが選んでいる娘ですと祈るんですね。そしてこう、彼がまだ言い終わらないうちに15節、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。ここにリベカとぶつかる場面が出てきます。でなぜ彼がこのようにラクダのためにも水を汲む、娘がそのお目当ての神様が選んでいる娘だと言ったかというと、皆さん、私たちはこの日本に住んでますから、ラクダに水をあげるってことはどんなに大変か分からってないんですよね。でラクダはものすごく水飲むんです、一頭で。この深い井戸から亀を下ろして水を汲んで、そしてラクダに飲ませる、一頭飲ませるだけでも大変なのに10頭で、主牧が言ってました、このところを強調しておいてくれね、置いといてねって。リベカさんは腕っぷしの強い娘さんだったっていうんです。こうなよなよしてなかったと。非常に力もあり、機敏であり、賢く思いやりのある、そういう娘であることを、この一言、一字を通して示しているんだ。その上、彼女は非常に美しかったって書いてありますね、16節に。ですから本当にリベカさんは理想的な娘として、神様がこの最年長のしもべの前に送ってくださったということがわかります。そしてその上、このリベカはアブラハムが願っていたように、15節を見ますと、リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベタワイルの娘であったというように、彼の願いそのものがドンピシャリ、本当に親族の一人であったということがわかります。でここにアブラハムの信仰と、そしてしもべの信仰というのがピタッと焦点が合っていることを見ることができます。で2番目に、その3番目ですね、ごめんなさい、リベカの家族の信仰を見ていきたいと思います。でここに出てきますのは、兄ラバンと父ベトエルで、不思議なようにお兄さんの方がお父さんより偉いんですね、どうも主導権を握っていたようです。で、その部分をちょっと読んでみます、本当にこれ全体読んだだけでいいと思うんですけれども、40節をちょっと見てみます。すると、主人はっていうのは、このしもべの言っていることですけれども、私は主の前を歩んできた、その主が見つかりをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる、あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならないっていうふうに言いましたと、ラバンとそしてベトエルに説明しているんですね。そしてお祈りをして、お祈りが終わらないうちにリベカさんが出てきたんですよ。ですからリベカさんが本当に父アブラハムが願ったその人であると思いますと、ルルと説明していきます。で、それがずっと40節49節まで行って、そしてここに50節に、するとラバンとベトエルは答えていった、このことは主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできませんって、ここにこの2人の信仰的な告白があります。これ有名な言葉なんですね、このことは主から出たことです、私たちはあなたによしあしを言うことはできません、 ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。ってここに信仰的な告白をしております。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますようにと。これは素晴らしい彼らの信仰であります。で、しもべはその結婚の婚約の印に銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えたと。そして彼女の兄や母にも貴重な品々を送ったというふうにして、いかにこのアブラハムが豊かな人物であるかということを示して、これから嫁に行く家は大変立派な家ですよということをここで示しております。で、兄ラバンと父ベトエルは、まあ、何日間か泊まってゆっくりして、それから、カナンの方に帰ったらどうですかと勧めますけれども、彼はこう言います。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのです。ここにも主という言葉が出てきますよね、56節ですけれども、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところに行けるように私を帰らせてくださいと。もうすぐ帰るって言うんですね。もたもたしていられません。こんな素晴らしいお話ですから、早速ご主人様アブラハムにお伝えしたいと、リベカさんをすぐ連れて行きたいと。そして彼らは娘を呼び寄せて、それでは娘の言うことを聞いてみましょうと、今度娘リベカの方にその返事が投げかけられ、返事を委ねられます。そうするとリベカは何て言うかというと、58節この人と一緒に行きますかと二人の兄と父は聞くと、すると彼女ははい参ります。即答ですね。私はこの頭を1年半前に外来に行った時に、あ、それじゃあ今切りましょうって言った時に、ちょっと待ってくださいって人間ってそう反応するんですね。あまり思いがけないことがあると、ちょっと待ってくださいって。でもリベカさんはですね、事の重大さをよく分かっていて、このしもべの切迫した状況もよく理解していて、でここではっきりとはいと言わなければいけないということを理解できる、非常にこう賢い女性であったことが分かります。で、はい参りますと即答いたします。ここに彼女の信仰がありますね。素晴らしいことだと思います。で、リベカ自身の信仰によってイサクとの結婚を受け入れたこと、その象徴がはい参ります。このはいっていう言葉は素晴らしいですね。そして最終的にイサクの信仰が、先ほど申し上げました通りに、65節、美しいところですね。イサクが夕暮れ近くのに散歩に出かけた。彼がふと目を上げると見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。これが処女のマナーだそうです。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。お父さんの信仰的な態度、一切合切ですね、今までの話ので。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを見取り、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得たと、こういうふうにイサクの信仰で締めくくられます。で、今日の結論ですけれども、人生の伴侶者を決めるとき、自分の思いより思いも大切です。絶対嫌いな人をね、結婚しろって言われたら、それはノーって言っていいんですよ。いや先生がおっしゃるから受け入れなくちゃなんて、それは間違ってると思います。で、しかしやはりそこに主が働いている、主のご計画を知ろうという態度と信仰がとても大切なんではないかと思うんですね。 で、その霊をこのアブラハム、そしてしもべ、そして父と兄リベカので、リベカ自身とイサクと、この5人の人々がピタッと一つのことにまとまった時に、そこに神様の御心というものが示されている。で、私たちの結婚も、ああこれが全てこうピタッとあったというところに本当の御心があるんじゃないかな。どこか無理してるとね、後で破綻が来たりっていうようなことが起きます。で、そういう意味では私たちは自分の結婚を、自分の好きな好ましいと思う人を見つけることに夢中になるということも、まあ若いからね、とても大切ですけれども、でもそれよりもそれを乗り越えて、神様あなたの御心を、本当に御心の人を私に表してください。で、あなたが連れてきてくださる方が私の伴侶者ですという、この余裕ある信仰がとっても大切だと思うんですね。もう一生懸命こうねこうではなくて、主が連れてきてくださる。で、必ずそういう結婚は祝福があります。アダムがエヴァと一緒になった時、神様がエヴァをアダムに連れてきてくださったんですよね。で、そのように私たちの結婚もいろいろな形で、自分の意思と神様の御心というものの非常に良いバランスに落ちたところが御心のあるところだと思います。で、若い人たちの お手本になるかどうか私分かりませんけれども、ここに幸い主人がいませんので、少し証しをいたしますけれどもやりにくいですけどね、主人が。で、私たちが結婚しても40年以上経つんですけれども、まあ、その当時の進学校に主人は、教師として、私は進学生として、在籍しておりましたときに、卒業の、私の卒業が近づいてきたときに、私祈ったんですね。わあどうしよう将来で、私が入学したときは女性が13人 で男性が2人、そのうち1人は結婚してらっしゃる方でした。ちょっとバランス、いろんな意味でもこうバランスが悪いなと思ってましたし、近くに沢城輝夫先生という素晴らしく、私最初は読み方わからなかったね、これ何て読むんだろうこの名前、寛大さん、沢城とは読めなかったですね。でもともかくそういう全く知らない人ですけれども、遠くから見てると大体わかるんですよね、どういう人か。あんまり近いとわからない場合があります。で、遠くから見てて、なかなかの人物だなと思ってたんですけれども、その当時は入って手を挙げてですね、私沢城輝夫先生が家ですなんていうようなちょっと状況ではありませんで、ただ一つの手段は祈ることでしたね。で、神様にこう祈りました。神様、私は自分の性格を見ると一人ではやっていけないように思います。ですからどうぞ生涯ベストフレンドとして貫ける器を与えてください。で、それは男性でも女性でも結構です。なんだかね、見え張っちゃってそう祈ったんですね。わかります？男性でも女性でも結構です。そしたらそのお祈りをして、しばらくしてですね、初代総理に呼ばれて、将来ねのことを今話してたんだけど、君ね海外留学してみたいかって言うおっしゃるんです。アメリカじゃないんだって言うんですね。で、インドなんだけど、はあ、でもねそれ一人じゃないんだよって、で婚約者って行くんだって、その婚約者が沢城輝夫先生だ。え、何お祈りが2つも3つもいっぺんに答えられてると思いまして、そして私ね、その時ね、リベカさんだったんです。はい、結構ですって。 で先生初代総員の方がびっくりして、え、うちに帰って相談しなくてもいいのって、はい結構です。本当若気の至りというか。まあ、その後とっても苦労しました、インドの勉強はね。でも、サブルシロテロー先生は素晴らしい人でした。本当に主が与えてくださった器ですって言うと、主人はいつも言い返すんですね。いや違うでしょって、僕に君が与えられたんでしょってこう言うんですね。あ、そういえばそうだなと思いまして、本当に、その前に私一度ね大失敗してるんです、大失恋してるんです、大学時代ね。もう本当に、卒業と同時に婚約解消って言い渡されてね、もう本当に天を仰ぎ地を伏せて、もう悲しんで、心臓から血がタラッタラと流れた経験をしてるんです。もうその後1年間もう立ち上がれないほどそのダメージを受けたんですけども、そういう状態で神学校入って3年間勉強して、神様が御心を示してくださった器がサウシロテロ牧師だったんですね。ああこちらに御心があったんだなと、自分でしっかり、ね、握って、この人好き好き嫌い、この人じゃないと思ってた人は神様は取り除かれて、そして最終的にサウシロ牧師に導かれたということで、神様の御手に委ねるということが最善だということを非常に私自身勉強しております。ですから、まあ、ここに若い方たくさんいますから、あんまり自分でカーってね飛びつかないで、じっくりと主の御心を探して決めていってほしいなと。リベカさんとイサクさんのように、やっぱり周りにたくさん信仰を持っている先輩方がついていて、その二人を導いたっていうこと、これはとても幸せなことだと思うんですね。本当に皆さんもいい場所にいらっしゃいますので、良い将来が導かれるようにお祈りしております。じゃあお祈りします。天のお父様、今日はアブラハムの信仰とに息子の結婚、イサクにおいても素晴らしいその信仰的な態度を貫き、そしてそれに神様が応えて、リベカというどこから見ても非難することができないほど気立てもよく、そして働き者であり、そして美しい娘が備えられておりました。神様どうぞ私たちの大切な人生のパートナーも主の御手に委ねて待つというこの部分もとても大切であること、アブラハムの信仰を通しても教えられて心から感謝いたします。主イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。